なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第220回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
先週1週間お休みをいただいたじゃないですか。
そうでしたね。
リスナーの皆様はとても寂しかったんではないかなと。
どうでしょう、
ね。そう思わないとやってられない。
そう思わないとやってられない。そうじゃないんですか。
いや、わかんない。で、一部のリスナーさんからはお便りをいただいて、竹内さん体調どうですか、治りましたか、今週は配信あるんですか、なんていうとても優しいお便りをね、いただいてるので、
優しい、
ね、うん、本当に ありがたいお話なんですけども、
ありがとうございます。ね、
先週ほら1週間休んだので、和田さんもほらそんなことないしお休みだったんで。
そうです ね、
体力が有り余ってるでしょ。
そうですよ。もう何か物足りない、
喋りたくて喋りたくてしょうがないでしょ。
そうです ね、
じゃ あ告知をしてください。よろしくお願いします。
はい、今回ちょっと待って、
告知エンディングでやってる告知をお願いします。
もう
やってやって、とりあえずやろう、はい、やろう。
わかりました。この番組そんなことない人では、皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp、 sonnai @0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというプロジェクトでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com、 sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 sonnaip で検索してみてください。とりあえずやってみましたよ。
はい、ありがとうございます。まあ、はい、いいね、やっぱ和田さんの告知はいいね。
本当ですか、ありがとうございます。うん、
今の告知をオープニングですることによって、
はい、
来週はたくさんお便りが来る。
お、それとなくプレッシャーを感じるぞ。
はい、2週間あったわけです、時間がね。
そうですね。
その割にはあまりお便りが来てないので、
お、
ここで、まあ、今週はオープニングで告知をすることによって、
うん、
リスナーの皆様が、
うん、
あ、メールをしなきゃいけないのかな、竹内が寂しがっているのかな、なんていうね。
そうですね、
はい、そのように思っていただけるとね、私三国一の幸せ者でございます。
責任重大だ、はい、お願いします皆さん。
であとね、今告知をしていただいた中で、
はい、
ありました、これ毎週言ってますけども、エンディングで言ってますけど、うん、そんないプロジェクトっていう僕らね、グループで今何人、うん、何人グループですか。
今7、8人。
7人です。7人のグループで、ポッドキャストの番組を、このそんなことないしょだけではなくて、そんない理科の時間 B というのと、そんない美術の時間というのと、そんない雑貨店っていう、うん、このそんない雑貨店っていうのは和田さんがメインでやってる、
はい、
超面白い番組
やらせていただいてますが、どうしてそうハードル上げてくの。
4番組やってるんですよね、そんなことないし含めて、
うん、
で、この4番組やってるよと、そんなことないでしょっていうグループでやってるよ、メンバーが7人いるよっていうのを大前提としまして、
うん、
これからある方をお呼びしたい。
ある方、
はい、和田さんは呼びたくないのかもしれないけど、
え、なんで。
でも僕は呼びたいので呼びます。
はいはいはいはい、
畑中さん。
はい、畑中です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そんなプロジェクトにですね、今年から参加していただいております、畑中さんでございますね。
はい、畑中です。
はい、本当に畑中さんですか。
はい、畑中です。
本当ですか。もう番組始まってからほとんど畑中ですしか言ってない気がしますけど大丈夫ですか。
はい、
じゃあほら、そんなことないっしょっていう番組としては初めて畑中さん参加ですから、
はいね、はい、やっと出れました。
はい、これ番組をね、何千人何万人っていう方が 聞いているかどうかは分かりませんが少なくとも数百人の方は聞いてますんでね、はい、その皆様方に、じゃあ、 畑中さんの方から自己紹介を軽くしてください。
はい、
時間をね、約4分半用意しましたので
結構ありますね。
はい、お願いします。
畑中です。今年から本編に出ることになりました。そんなことないしょの、オープニングで声を担当しました。どうぞこれからよろしくお願いします。
あ、終わり、終わります。
こんな感じでいいですか。
もう、は
い、
時の経つのは早いですね。もうあれからもう 4分半経ちましたがすごい短く感じる。
あっという間の4分半でした。
あっという間でした。もう楽しい時間は短く感じるんだねもう畑中さんの自己紹介が楽しすぎてすごく短く感じちゃいましたけどね、大丈夫ですか。
はい、
じゃあ、和田さん、
はい、
和田さんほら畑中さんに興味あるじゃないですか。すごく
お、もう興味津々です ね。
なんかほら畑中さんに聞きたいことあるでしょ
うん、
うん、なんか聞いてみれば。
じゃあ畑中さん、好きな海はどこの海。
日本海。
おお、なぜ。
なぜ
日本海なのか聞こうかそこをじっくり聞こうか。
興味ありますよねなぜわざわざ日本海選んだ。
いやいや、海って言われて何の海だろうと思って、何のことか分かんないからパッと浮かんだのが日本海だったんで。
普通だって畑中さんは関東の人でしょ、
はい、違いますよ。
あれ、
いや、住んでるのは
今
そうです
けど。今関東の人でしょ。今住んでるの関東でしょ、はいはい、太平洋とかじゃないの、どちらかというと。
ちょっとあんまり海とは関わってこなかったので。
海とは疎遠なタイプ。
はい、
そうなんです、ね、
あの小さい時に波に飲まれて怖いイメージがあります。
十分関わってるね、小さい頃からね海にすごく関わってると思うよということで、まあ、そんな畑中さん、よろしくお願いいたしますね、
はい、よろしくお願いします。
ということでございまして、あれでしょ、先週は、他のそんないプロジェクトの3番組、そんない理科の時間、B とそんない美術の時間と、そんない雑貨店に出たんだよね。
はい、
出たね、
来ました。
各番組で喋ってきて最後ここだよね。
はい、
ね、じゃあ、先週その3番組でゲストとして出て喋ってみて、はい、どの番組が一番面白くなかったですか。
はい、面白かった
面白くなかった、
面白くなかった。
そう、3番組の中で
難しいこと聞きますね。
いやいや、もう一番3番組の中で一番クソだった番組はどれですか
うわ、難しいですね。特にないです。
特にない。違うでしょ、そこは。そこはだって3番組が3番組でどれが一番面白くなかったですかって振られてね、今この場にいるのは和田さんなんだから、はい、とりあえず雑貨店って言っときゃ笑いで終わっちゃうんじゃないの、
は
い、なんかね、
そうですよ。そんなんでね、拗ねるほど僕はね子供じゃないですよ、
ね、
まあ根には持ちますけどね。
根には持ちようがない、それはしょうがない。それは誰、悪いのは畑中さんね、ということで、は
い、
雑貨店が一番
悪いのは
雑貨店が一番クソだったということでよろしいですか。
はい、この流れにしておきましょう、
はい、いうことでまあ、3番組、それぞれ出てますんで、まだ聞いてない方がいたら、ね、よかったら先週分3番組聞いてもらえればね、畑中さんが各番組でどのようにいじられてるかっていうのが、各番組個性のあるいじり方をしてますんでね、よかったら、
ね、びっくりしましたね。
よろしくお願いいたします。と、はい、いうことで、今週もね、なんだかんだ言いながらそこそこたくさんの方からお便りをいただきましたので、今週お便りをいただいた皆様の、お名前を丁寧に、和田さんの方からご紹介していただくコーナーでございます。よろしくお願いいたします。
はい、今週お便りをいただいた皆様のお名前です。バンブーさん、福山マハサルさん、ソニカルさん、マシェリさん、アコさん、ウーカさん、ゴッチさん、札幌マーシーさん、タケシンさん、以上の皆さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いうことでございまして、
はい、
オープニングで和田さんに告知をしてもらったじゃないですか。
はい、
ね、畑中さん聞いてましたよね。
はい、
はい、確認でした。じゃ あの番組進めていきます。何何ね、確認大事でしょう。だって告知を和田さんにオープニングしてもらって、それをちゃんと畑中さんが聞いてくれてたかっていうの。
そうだっけ、なんだろう今の業務連絡的なやつ。
いや、ね、ちゃんと聞いてたかなと思って心配になっちゃった、
ね、大丈夫です。
いい告知だったでしょ。
はい、
ね、
いい声でした。
はい、よかったです。いうことでございまして、あの和田さん、じゃあね、
はい、
早速なんですけども、
はいはい、
お便りを一つお読みしましょうか。
はい、
ね、もう畑中さんが来ていただいたということも踏まえて、これを読まざる得ないだろうなということで、福山マハサルさん、
はい、
からのお便りをバシッと読んじゃってください。
福山マハサルさんからいただきました。
読みにくいよね、これ読みにくいよね。これちょっと意見をちゃんと統一して、これ福山マハサル、じゃあ、畑中さんも言って、
はい、
この人の名前を。
福山マハサルさん。
普通に言っちゃダメ、読みにくそうに言って、ちゃんと。
福山マハサルさん。
ちょっと読みやすそうに言っちゃったな。意外とそんなに読みにくくない。じゃあ読んで、和田さん。
十分読みづらいですよ。
読みづらいよね。
福山マハサルさんからいただきました。
意外とね、畑中さんが読めちゃったんで、普通にスラップ
滑舌がよろしい。
でも最初言われた時にマサハルさんだと思ってて、うん、あ、マハサルさんなんだと思って、
うん、多分もじってるんだと思うよ。
うん、
さあ和田さん読もう。
いきますよ。
お願いします。
改めまして福山マハサルさんからいただきました。はじめまして、こんにちは。そんなことないっしょ、面白すぎてドハマりです。どうやら竹内さんは私と同年代だと思われ、ドンピシャです。ファミコンの話なんか泣きました。私も四角ボタン買いましたよ。きっかけは他のポッドキャストを聞いていて、そんないのことが話題に上がっていたので、どんなものかとそんないで検索。そんない理科の時間を聞いて、面白い、よっしゃ、さんって人すげえな。次にそんない美術の時間、これも興味深い、面白い。次にそんない雑貨店、この和田って人ただもんじゃねえぞ。何何、塾の先生、なんか変人そう、面白い。最後に出会いました、そんなことないっしょ。だってそんないで検索するから、そんなことないっしょが引っかかってこないから最後ですよ、聞いたの。面白い、超面白い。何この竹内って人、どうやらそんないの創設者はこの人らしい。竹内さん、あなたすごいよ。私も今まで数々のテレビやラジオでいろいろな番組を見たり聞いたりしましたが、竹内さん、あんたすごいよ、最高だよ、くだらない話最高。それと和田さんの切り返しも素晴らしい。急に振られて話した電車のサンダル少女の話、面白かったな。竹内さんの素足の方にハンダルのサンダルの肌、ごめんなさい、素足の方にサンダルの絵を描けばバレないの返して声を出して笑いました。これからも頑張って聞きます。竹内さん、和田さん最高、本当。毎日配信でお願いします。おいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいお便りです。
素晴らしい、
うん、やる気の出るお便りです。
プロですね、うん、リスナーのプロです。
まあ、もうちょっといくとね、もう褒め殺しになってしまいますが、
ギリとこでした。
ギリ OK ですね。嬉しい、
ギリいいとこでした。
ね、気になるのが、ね、この福山さんのお便りの中で気になるのが、はい、他のポッドキャストを聞いていて、そんないのことが話題に上がってたのでってあるでしょ。
ああ、そうだそうだ、う
ん、これどの番組、どこのなんていう番組で話題に上がってたのかを知りたくない？
気になる、
ね、
うん、気になります。
そういうところを
どこで何を言ってたのか
書いてないのがダメ。ダメダメ、ちゃんと書いてください。
知りたいです ね
教えてください、
お願いします。
はい、ですごくいいお便りをいただいたんでね、
うん、
福山さんには今そんない理科の時間 B の方で、200回記念でね、うん、組み立て式の望遠鏡でしたっけ、プレゼントを、
うんうんうん、
やってるじゃないですか。
いらっしゃいます
か。あれの当選者にします。 僕の力で、ね、僕の力でね、どうにかあのそんな、そんな理科の時間 B から、ね、組み立て式の望遠鏡、プレゼントの組み立て式の望遠鏡をかさらってきて、どうにか送りたいなと
本当かな
思っております、嘘です
あの思ってはみましたよね、
思ってそれぐらいの気持ちだよっていうのだけ伝わればね、
あもう大変な気持ちです、
はい、ありがとうございます。もう本当に元気が出る感じで、ね、嬉しいですね、うん、こういうのください、こういうのいっぱいください、
いいです ね
難しいですよ、あんまり褒めすぎるので、ね、ちょっとあの嘘じゃないのって感じになる、
ね、めんどくさいコメント
いうことでございます。あのね、
はい、
この、ね、先週お休みをいただいて約2週間間空いたんですけど、うん、
はい、
こんな中であのいろんなことが起きてるじゃないですか。
いろんなことは世の中、
うん、一番大きな出来事としては僕の中ではね、
はいはい、
竹内があることに決断したっていうニュースに飛び込んできたんですよ。
飛び込んできたんです。
あの竹内がとうとう決断しやがったぜ、あのこと
ついに、
ね、プレイステーション VR って、
はいはいはい、
あのソニーのね、
うん、
なんかあのバーチャルなリアリティになるでっかいメガネ、
あんまりありがたみを感じない言い方だったな今。
魔法のやつね、
魔法のやつ、
あれを買うって言ってた、
うん、
あ買うって買うのさ、あのヨッシーさんだっけ、あの人がちょっと今フライデーで大変なことになってる、ね、
ごめんなさい、一つもわからない、
一つもわからない、分かる人には分かるから、いやでねあのこの PSVR を、
はい、
竹内買うのをやめました。
あ、お、やめたんですか。
はい、なんか去年からね発売してね、あのすごく在庫が少ないんで、
うん、
すぐ売り切れ、発売でもすぐ売り切れ、
うんうん、
抽選で販売ですって抽選やっても外れる、
お
金はその分用意してあるのに、
うん、
買うことができない、
うん、
そして年が明け、
うん、
竹内飽きる
手に入れる前に
そう、買ってもないのに飽きちゃったっていうね、
珍しい現象が起こりましたね。
なかなかもういいやになりました。
あんまり手に入んないから、
そうそう、
慣れちゃったのかな。
もういいかな。だからほら、PSVR ってやっぱりあの、うん、それ用のソフトがどんだけ出るかってやっぱりもともとね、あの不安要素の一つではあったじゃないですか、うんうん、あれを持ってる人しか遊べないわけだから、そのゲームはね。
そうですね、
5万円ぐらいするやつで、しかもほら世に出回ってる本数自体が少ないから、 PSVR 自体が、うん、そんなにだってソフトがポンポン出るとは思えないわけ、そもそもがね。
確かにゲーム自体作るのも大変そうですしね。そうそう、
だからもういいです、
もう別、もう良くなっちゃった。
別にあの僕のところにあのあれですよ、サメが襲ってこなくても全然平気です大丈夫、ね、平気になっちゃいました、
でも同じような人多いんじゃないですか、ね、手に入らないからもういいやっていう人
だよね、だよね、
うん、
まあ、そんな中ですね、あの、うん、PSVR をこの諦めてしまった竹内に、あの任天堂さんが、
お、
ね、任天堂スイッチ3月3日発売ということで、いつでしたっけ、1月の20何日予約開始したじゃないですか、
はいはい、
予約もう相性、畑中さんも和田さんもあの任天堂スイッチは予約したでしょ。
これからですね。
ええ、畑中さんこれから？
これから。
これから予約をこれからするの？大変かもよ今。ネットはもうちょっとなかなか難しいから、あの店頭だと予約はまだできるみたいな。まあ1台ちなみに29,980円です。
うん。
で税込み3万1000なんだかなんだかなんだかっていう金額ですよ。よくわかんない数字ですよ、
うん、
で和田さんほらあの予約しました？
お、してませんよ。
してないのね。もう何、2人とも何、ゲームには興味ないの？
あ ある。
いやあんまりもうないかな。和田さんは新しいゲーム機そんなに買わなくてももう。
あ、じゃあ分かる。じゃあ和田さんが最後に買ったゲーム機って何ですか。
プレイステーション
4。最近じゃないですか。めちゃめちゃ最新じゃないですか。
でももういいかな。
そうです
か。ゲームあんまり買ってないですしね。
プレイステーション4は何のために買ってるんですか。
めでるために買ってますね。
おお。
めでる、
うん。なんかもうあれでしょ。寝るときに一緒に寝たりするんでしょ。
基本そうですね。
うん。
グッと抱きしめて。
いい子だねなんつってね。
撫でてますか。
使い方間違ってる。
あの白いやつですか。黒いやつですか。
黒いやつです。
ああ、じゃあ黒いねなんて言いながらね。
お前カチカチしてるぞ。
お前黒いよねなんて言いながら。
角が刺さったりしながら ね、やめろよとか言いながら。
ありがたいね。じゃあ畑中さんは俺最後に買ったゲーム機は何ですか。
自分で買ったのは、うん、家庭用のってことですか。テレビに
家庭家庭業務用のゲーム機を買われてもね。
いや、なんか自分で買った最後ファミコンモバイルっていうなんかファミコンができる携帯ゲーム機で、家にあるのは友達からもらったプレステ2、うん、
友達からもらったプレステ2 で、ね、何プレステ2は友達からもらって家にあって、でもう一つも、うん、持ってるそのファミコンのやつっていうのはポータブルの、うん、ファミコンの著作権が切れたからわけわかんない中国かなんかのところが適当に作ったやつだ。
しかも壊れてもう使えないっていう。
あれ何、2人とも何ゲームには興味ないのかい。
いや、あるある。
あるあれじゃない、畑中さんこれからね任天堂スイッチ予約するんだもんね。
はい、そうそう。
あのね、この任天堂スイッチは、はい、じゃあこのね、僕は竹内はどうなんだいという話をしていきたいんですよ。予約したのかいっていう話です。さあ どっちかな、予約したと思いますか。
したと思う。
お、
したと思う。
したと思いますか。いいですか、はい、合ってます。
はい、
大丈夫ですよ。まだ考える時間を
5000点。
じゃあして
ないの方にかけます。
してないでいいですか、働くさん。
はい、
じゃあ答えを出しましょうか。答えはね、そんな引っ張る話じゃないんだけど、任天堂スイッチ予約をしました。
お、イエーイ。
ネットでしました、予約開始日の土曜日だった。あれは土曜日の朝だったよ、ね、朝9時からだったかな、ネットで予約開始で、ヨドバシカメラとアマゾンとビッグカメラとヤマダ電機のホームページを開いて、時間が来るのを待つわけですよ、
うん
ね、でお前もやっぱり混むのよ、すっげえ混んで、もうサーバーがガンガン落ちるの、どこも。
あ、
その何、その任天堂スイッチの画面に、予約の画面にすらならない感じで、もうね、必死クリッククリック、大変大変、もう予約をしなければ、っていう感じで予約して、気づいたら3台予約してました。
なんでそういう話。
あのね、あれでネットで注文するときに、予約注文するときにカードを通さなきゃいけないんだよ、
うん、
ね、あのね、任天堂スイッチを3台カードを通すとカードが一旦止まるね。カード会社からメールが来て、あんたのカードを使って誰かが悪さをしているみたいだから一旦止めとくからさ、電話ちょうだいっていうメールが来てさ。
へえ。
同じものだからですか、ね、
そう、同じものをいろんなお店で、
うん、
一瞬のうちに3台ポンポンポンって買っちゃったから、
へ
ー、カード通しちゃったから、カード会社はこれ怪しいぞと、うん、こいつのカードは誰かに盗まれて不正に使われている可能性が高いぞということで止められてしまったので、
うん、
お電話をしてですよ、私確かに3台予約いたしましたというのを言ったら、まあ、分かりましたと、 多分向こうでねお姉さんはなんでこの人3台予約したのかしらと思ったと思うんだけど、
あの裏で流す人だと思われてるかもしれませんよ。
そうかもしんないね。それはでね、結構あの転売ヤーだから裏で流す転売ヤーさんが結構やっぱりね殺到して、あの、うん、ね、アマゾンで普通に10万円とかで売ってたりするのね。だけど今回はあの転売ヤーさんは全然多分儲からなくて、あの10万円で売れるわけがない。だって予約できるんだもん、店頭行けば。まだ、
ああそうですね、う
ん、あのね、あの世界で200万台作ってるんだって、もう用意してある
初回ロットが。
そうそう、だからもうね十分にあるの、全然平気なの。だから3台予約した僕は何なんだろうっていう、ただただただね、
キャンセルはしなかったんですか。
そのね、ちょっとね、だから僕が予約したのがビッグカメラで1台予約できたんですよ、
うん、
でヤマダ電機で2台予約できたの、
うん、
でヤマダ電機であの、ね、ソフトとのセットっていうのがいくつか種類があって、うん、でね、1つはあのリンク知ってますか。リンクの冒険
、
冒険、
なんか緑の人が
剣持ってね、
剣持って走るやつ、
そう走るやつね。でそれをあのやったのさ、それとのセットが予約できた。
へえ、面白そう。
で予約したんだけど、なんかね、とりあえずこれキャンセルをしなきゃいけないじゃん。
うん、
そうです。
で一応ね、あのビッグカメラに聞いてみたいな、電話して、一応カード通しちゃってるじゃん、
うんうんうん、
なんかキャンセルするのに手数料とか取られるのかなと思って電話したら、発送するまではカードは確定にはならないから一切キャンセルしても一切かかりませんって言われたから。
ああ、よかった、
うん、なのでまあもうちょっと誰かほら周りでさ欲しい人がいたりしたらさ、
うんうん、
打ってあげられるじゃん。
ああ、なるほど、
うん、だからいいかなと思って3台でも3台でもいいかなってちょっと思ってるの。
また始まった、また始まった、この人は。
あのね、任天堂スイッチは1人1台じゃん。
いや、ごめんなさい、ちょっと分かんないです。
何が
言ってることが分かんない。
何が、任天、畑中さん分かるよね、任天堂スイッチは1人1台だよね。
すいません、分かりません。
なんでよだってほら、我が家は竹内家は何人家族ですか、和田さん。
3人家族
でしょ。
それで
ね、じゃあ任天堂スイッチは何台必要ですか、我が家には。
1台。
なんで
3台、
みんなでやればいいじゃない。
いや、畑中さん3台だよね。そうだよね、
はい、ね、3台です。
あのね、これね、
なんで
任天堂は任天堂スイッチを据え置き機って言ってるけど、
うん、
これ据え置き機じゃないから。
据え置かないの。
据え置かないから、ほとんどの人は多分ね液晶外してね、テレビなんかでやるね、液晶外してやるのよ。
外に持ってって、
うん、家の中で。
ああ、なるほど、テレビの前じゃなくってゴロゴロしながらとか。
そう、あのね僕もほら和田さんと一緒でプレステ4持ってる。
うんうん、
うちの子は白い子だからね、プレステ4白いから、
割と新しいやつ。
そうだ、寝る前にね、お前白いねなんつって寝るんだけどさ
同じことやってる
面白いよねなんつって、今日も白い、昨日も白いななんて思ったけど、今日はもっと白いねなんつって。
嘘、それは違う、それは何か変化が起きてる
、ね、あの置いたんだけど、結局そのプレステ4をやるには、ね、テレビにつなげなきゃいけない。テレビの前でゲームやるの、
うん、
テレビから離れられない、
うん、
で他の家族はテレビが見れない、
うんうん
うん、でこれがみんなでワイワイやるゲームだったらいいけど、一人でやるゲームを、ね、家のリビングの大きいテレビで親父が一人でやっていて、ね、娘と嫁はテレビも見れずに、ただ親父のやってるゲームを見てるだけっていうのはすごくシュールな家庭でしょ、これって。
そうですね、
嫌でしょ。そういう遊び方が一切できないわけですよ。で自分の部屋に一応、ね、あのモニターがあってそこにつないではできるんだけど、うんね、家帰ってきて親父がねもういきなりあのちょっとに自分の部屋でゲームやってくれよっつってゲームやってる親父って嫌でしょ。
そんな言い方しなくてもいいのに。
僕ゲームやってくれよ、2階のお部屋でゲームやってくるからっていう親父は嫌でしょ。
その言い方する親父が嫌、
うん、だからそれもできない。結局じゃあどうするのがベストかっていうと、あれですよ、その、まあ、みんなでやるようなゲームはテレビでつないでやればいいし、
うんうん、
1人でやるよ、それこそリンクの冒険みたいなやつはやっぱり自分で液晶でさ、ちっちゃい6インチの液晶でさ手で持ってさ、テレビとは関係なく自分の好きなところでソファーの上やらないからでやればいい。で家族はテレビ見てりゃいいわけじゃん、
うん
ね、ってことはもう一人一台です。
そうなのか、
そうだと思いますよ。
じゃメインは携帯ゲーム機でテレビにもつなげるよっていうスタンス
だと思うんだよね。あれ携帯ゲーム機って言っちゃうと任天堂 3DS の立場がなくなっちゃうから、うん、住み分けをするのにとりあえず据え置き機ですよと、
なるほど、
言ってるだけな気がするんだ。で、大人にとっては任天堂スイッチってすごくね、うん、なんかねやっぱり一番理想的な形はそんな気がするのね。
へえ、どの辺が？
だって
その辺りが、
だからもう家族でもやりたいわけじゃん。それこそ、うんうんうん、あの任天堂スイッチで、ね、やるとしたらマリオカートとかさ、
うんうん、
あとはあのこの先出るあの何スプラトゥーン2とか、
うんうん、
あの辺は、ね、みんなでワイワイやりたいようなゲームじゃん、うんね、だけどそれこそでもちょっとリンクもやりたいの。僕結構根がリンクじゃん。
ネガリンクなんですか。
そうそうそう、
初めて聞きました。
てか僕リンクの冒険一回もやったことないんだけどさ。
どこのネガリンクなんて。
本当に一番最初のディスクシステムのリンクすらやったことないんだよね。
あー懐かしい、ディスクシステム。
あやったことないんだけど、なんかちょっとほらリンクやりたいじゃん。スイッチ買ったらリンクやりたいんだよ。すげえんだよ、なんかリンクすぐんだよ。崖から落ちたら死んじゃうんだぜ。
まあ、僕もそうですけどね。
いやいや、和田さんとリンクは違うじゃん。
僕も割と崖から落ちると死んじゃうタイプですけど、
和田さんはリンクと同じって言うたら普段緑色の服着てることぐらいじゃん。
そうなんです、僕着てたっけ。
それ以外は一切違うから、リンクとは。
そうか、うん、崖から落ちると死んじゃう、
うん、なんかあの金色じゃないでしょ髪の毛。
違いますね、
なんか髪の毛長いんだか短いんだかよく分かんないような変な髪型してないでしょ。
してないですね。リンクだって変な髪型はしてない別に。
え、嘘。そうなの。そうか、まあでもやりたいわけですよね。そんな時にだから家族にはテレビ見ときゃいいじゃん、親父はこっちのソファーでリンクやってっかっていう感じにしたいわけじゃん。で親父だけが独占しちゃうとね、やっぱ娘もやりたがるじゃん。
うんうん、
だからほら、じゃあお前はそっちのなんかスイッチでスイッチしときゃいいじゃんって言えるじゃん。
そっちのスイッチでスイッチしときゃいい。
ね、だからもうあれですよ。だから最低2台は必要なわけですよ。家庭円満にするにはね。
うんうん。
ね、だからもう家庭とリンクの両立をしたいわけで僕はね。
リンクの両立をしたいんですね。
そうそうそう。そうするとやっぱり最低2台必要なわけですよ。
金かかるな家庭円満って、
ねね、だから3万円かける2ですよ。
うわ、
プラスリンクです。
プラスリンク、プレステ4もなんかそんな仕組みありませんでしたっけ。
あ、プレステ4はあの
本体とビータとか、
そうビータとかタブレットとか、あとパソコン、うん、Mac とか Windows でリモートプレイができるんだよね、うんうん、
あー
へー、
だけどそれはやらない、めんどくさい、
めんどくさい、
そこまでしてゲームはやりたくない。
あ、スイッチはもっと手軽なんですか。
スイッチはだってテレビドックがあって、
うん、
そこにその本体をザクって刺せばテレビ映る。
あ、プレステ4のそのリモートの方はもうちょっと手間がかかる。
手間がかかる。だから例えばパソコンで、違う部屋のパソコンでやりたいときにはパソコンにアプリを入れてコントローラーとなんかパソコンを、うん、なんかやって、でプレステ4のところに行って、ソフトを入れて、
お
でパソコンのところに来て今度なんか起動して、
ちょっと手間がかかりますね。
でで僕なんかすぐゲーム飽きちゃうから、やっぱ
前に飽きちゃうぐらいだから、
あっちがやりたいっつってまたプレス4のところやるわけです。じゃあもうそういうのは僕の中ではもうダメだ。
もうダメ。
ダメだ。で、スイッチはもうだからテレビ映しててやってて、ちょっとあの娘が天才テレビくんが見たいのよって言い始めたら、もうその本体をザクって抜いて、もう自分の手元で、
そんな手軽に。
途中なんかね、一回電源切ったりしなくていいんだって。ゲームの途中でも抜いちゃえばすぐできるんだ
って。おー、それはいい。
でね、あのほらドックってあるでしょ。でドックはじゃあ何のためにあるのって、ただそのテレビに映すためのものなのって言ったら、そうでもなくて、やっぱりその本体液晶で遊んでる時って、フルに性能をフルに発揮しちゃうと熱を持ちすぎちゃうから、ちょっとセーブさせてるんだって。画質もちょっと、解像度もちょっと低いから、ちょっとセーブして、音もちょっとあんま良くないのかな？なんかね、セーブして動かすんだって。で、ドックに挿してると、ドックには電源もあるし、電源も刺さってるし、あとファンもついてるんだって。だから冷却もできるから、本体の性能を 100% で動かせるんだ。
ドックに挿すと本気を出す。
そう、本気を出す。液晶の時はちょっとセーブして、バッテリーの持ちも良くしなきゃいけないし、熱も持たしちゃいけないから、ちょっと控えめに、だリンクがちょっと控えめになるんじゃないかな。
控えめちょっと気弱な感じに。
ちょっと今日はこいつを殺すのはやめとこうかなみたいな感じになるんじゃないかな。おそらくね、まだやってないから分かんないけど、
まあ、そうですね、まだ想像の範囲内ですね。
まだリンクとさ直接話したこともないしさ
直接話を
全然ないから、
どれぐらい気弱になったか教えてください。やったら
ね、ちょっとやってみたい。
だからちょっとなよっとした感じになるかも。
ドックに入ってる時のリンクとおしゃべりしてみて、ドックから抜いた時にもう一回お話ししてみて、どれぐらい性格が変わるかね。
ね、楽しみですね。
楽しみですね。ね、畑中さん。
はい。
はい、出た。畑中さんの困った時に適当にはーいっつってごまかす感じ出た。
びっくりするほど心こもらないですよね。
畑中さん、真面目な話、スイッチは買うの？任天堂スイッチは買わないの？買うの？
保留ですね。
それともあのおもちゃ屋さんに行って、30分200円とかでやる？
やれないですね。見る専門ですね。
やれない。その前にあの200円、
30分200円システム知らないんじゃないかな。
もう知らないですね。
おもちゃ屋さん、
無料じゃないんですか？
おもちゃ屋さんのおばちゃんにお金を払って30分のやつ、おばちゃんが時計を測ってブロック崩しをやるっていうシステムが昔あったんだよ。
へえ。
僕と和田さんの小さい頃はそういう感じだったんだよ。
だって今店頭になんか普通に画面ついて、あの空いてたら使えるシステムじゃないんですか？
おもちゃ屋さんは、おもちゃ屋さんのおばちゃんは、おもちゃ屋さんってもあれだよ、おばあちゃんに近い感じのおばちゃんが一人でやってる感じのおもちゃ屋さんだよ。
そう。
へ
ー。あのプラモデル置いてあるけど、プラモデルはなんか農家とかさ、
そう、
農家、
あの蕎麦屋さんとかなんかそういうやつだよね。和田さん、
アニメのロボットもね、見たことないようなロボットのプラモデル、
あのロボダッチが売ってるから。
あー、ロボダッチ知ってる。
なに、ロボダッチ？
ロボダッチ知らないの？
わからないです。何ですか？
じゃあ和田さんが今ロボダッチについて小一時間説明するから聞いてみればいい。
ロボダッチはね、ロボットであり友達なんですよ。みんなの友達でもあるの。だからロボダッチなの。
お 思った以上に普通の説明をしてすげえ納得してる。わけわかんないぞこの2人
名前の由来は分かりました。
基地なんかもありましたね、確かにね、ロボダッチ基地が、
そうそうそうそう、
こういうキャラクターがあったんですよ昔は、
はい、いうことですよ。買わで何買わないの、結局買わないの、
多分買わないと思います。
なんで買わないの、
保留から買わないになっちゃったぞ今
え、和田さんは、和田さんは、
僕は買わないですよ。
なんで、
大人だもん。
なんで、なんで、だってあれだよ、そこそこ黒いよ。
本当ですか、
黒い、
グレーに近いけど黒いよ本体は、
マットな感じの、
うん、
それちょっと最高の余地があるな、
ね、そこ
そこでしょ、
それもねやっぱりこう抱きしめながら、うん、黒いねなんて、
黒い黒いよねな
グレー
だね、角取れてるねなんてねスイッチは四角くないんでしょ、
スイッチは四角くない、四角いけど多分角はそんなとんがってないと思う、
割と丸いんでしょ、
そうそうそう、
滑らかだねなんて言って、うん、その可能性はあるな、
買う、マジで本当に買った方がいいよこれ、任天堂スイッチは。
皆さんの評判聞いて面白いって評判だったら、
だから面白いって、
いやまだやってないでしょ
何が
まだリンクと話してないんでしょ、
うん、
竹内さんがリンクと話していいやつだったら、
だって仲良くなれる自信ないもんリンクと、
話して仲良くなって、
だってさ、だってさ、だってさ、ほら僕結構ほら人見知りじゃん、
うん、
だからもうリンクともさ、どうかな、だからほら
リンクやらなければ
、小さい頃からほら初代のリンクからずっとやってるんだったらまだね、
ああ気安くね、おー久しぶりなんてね、
そう言えるんだけど、
うん、
なんか途中さほらなんかよくない、なんか3人になっちゃったりさ、赤とか黄色とかの3人のグループになっちゃったりさ、
ありましたね、
なんかオカリナ吹いてたりいろいろしてんだよ、なんかいろいろ、いや
そうなの、
そうそうそうそう、
リンク一元さんお断りな感じになってるのも、
リンクはね、だからね僕もね、だからね、リンクの冒険もだからもうちょっとさ、所ジョージと増田好みが CM やってる頃にさ、もうちょっと仲良くしとく、もっと仲良くしとけばよかったななんて思っててね、
なかなかね、うん、学年の初めに友達にならないと、
ね、
友達になるきっかけ失っちゃうんですよね。
畑中さん知ってるじゃん、増田好み。
名前知ってます
ね。
さんまに出てましたよね。
出てない。
あれ？さんま大先生。
出てない。出てない。増田好みはあれだよ、所ジョージのなんだっけ、ただものではないだっけ、なんかその辺で。
なんかありましたね、そんな番組。ね、
所ジョージが滑り台から降りてくる番組ね、
なんかちょっとだけ覚えてる
あのね、ね、ちょうどね、あれ暴れ発着の裏番組かなんかじゃなかったっけか、
暴れ発着がわからない、
暴れ発着知らないの僕ね、暴れ発着も2代目はあんま好きじゃなかったんだよね、やっぱ1代目だよね、暴れ発着はね、
暴れ発着は全くわからん、
わからない、暴れ発着が時代違うよ、時代劇は暴れ発着の後でしょ、暴れん坊将軍でしょ、その前だから、暴れ発着は暴れん坊将軍の前だから、
暴れ発着が大きくなって成長すると暴れん坊将軍になるんです、
ならないです、
ならない、
ならない
です、さ、分からない、
さ、はい、そういうことでございまして、
はい、
任天堂スイッチにみんなが興味がないということが分かったところで悲しくなってしまったところで、ね、じゃあもうね、いいところなのでもう終わりますか、今週ね、
終わりますか、
もう畑中さんが今後、あ、そうそうそうそう、畑中さんの話しなきゃいけないんで、畑中さんの忘れてた、
忘れちゃダメな話題だと思う、
オープニングで和田さんにほら告知をしてもらった中で、何度も言いますけども、はい、そんないプロジェクトにはそんない雑貨店、そんない理科の時間、そんない美術の時間、ね、あとこのそんなことないっしょってあるわけです、はい、で今日ほら畑中さんとこうやって楽しくお話をしてきて、
はい、
ね、僕の話題に全て乗っかってくる 素晴らしい畑中さんが一切ポッカーンとしてない感じの畑中さんがね、この4番組、ね、そんなプロジェクトの4番組全部ほら参加したわけじゃないですか、これでね、
はい、
で、リスナーさんに、聞いてみたいなって思ってね、畑中さん、どの番組出た畑中さんが一番畑中さんだったか
本物知らないけど
あのどの番組の畑中さんが一番そのなんか楽しかったかっていうのをね、あのリスナーさんに聞こうかな。
あ、いいと思います。
一番あの票数の多かった番組の畑中さんレギュラー、
はーい、
はいいのいいのいいの、リスナーさんに決めてもらうでいいの。
どっちそれも加味しながら検討という形で。
ありました。やばい。じゃあ、 あのそれとリスナーさんの意見と和田さんの意見を加えた上で今後どの番組のレギュラーになるかが決まります。
はい、お
いいですね。和田さん大丈夫ですか。
紅白みたいなことにはならないですか。
だからあれですよ、だからリスナーさんがあれですよ、あの例えば100票集まったとしましょうよ、ね、100人のリスナーさんが、絶対そんなことないっしょがいいよって、半分以上の人がそんなことないっしょって言っても、和田さんがそんな雑貨店って言ったらそんな雑貨店になる。
紅白システムだ。やっぱり
だリスナーの皆さんは1票ずつですよ持ってるね。和田さんが持ってる票がだから50にしましょうか。じゃあね、
お
お
いうことで、まあちょっとよかったらね、この番組が面白かったんじゃないなんていうのもね含めていただければ。じゃあそのあのあれですよ、あのお便りでいただくわけですから、メールアドレスのね、和田さんにもう一回言ってもらいましょう。
はい、メールアドレスはそんない@0438.jp、 sonnai@0438.jp です。こちらの方までどの番組の畑中さんが最も畑中さんだったか、ベスト畑中キスト賞を
畑中キスト
書いていただいて応募ください。
そうね、そう、どれになるかですよ。
楽しみです。
畑中のままなのか、リカナカなのか、ザカザカザカナカなのかその辺を決めていただければなと、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、本編ここで終わりにしますんでね、最後あの本編閉まってないから全然話がね、畑中さんが最後一言言って本編が終わりますんで、畑中さん、じゃあ最後締めの一言お願いいたします。
最後まで聞いてね。
はい、いうことでございます。意外と畑中さんが普通の言葉で締めるというね。
ちゃんとしてました。
ちゃんとしてました。
ボケた方が良かったですか。
ボケた方が良かったかもしれないですね。そして、このエンディングの曲に入る前にね、誰かがマウスを2回クリックしたなクリックの音が入ったなっていう、そんな細かいことを気にしながらお送りしております。そんなことないでしょ
聞こえましたかね。
誰ですか、マウスをクリックしたのは。犯人がいないぞ、怖いぞ。
あれ、いないの。
いないの。
私してないです、マウスないですもん。
マウスがない。いや、カチャカチャって落としたよね。
うん、カチャカチャって言った。
和田さんじゃないの。
僕もマウスないですもん。あ、マウスじゃない音かもしれないけど、僕全然動いてないですよ。
じゃあ誰誰、
誰、
怖い、誰、
さあ、マウスの例です。
マウス、じゃあの、ね、今日はあの4人でねお送りしましたけど、
え、怖い
3.2 人ぐらいじゃないですかね。
いやでもほら4人1人にしとこうよ。だって
ちょっとがいいかな、うん、
ね、じゃあ4人でお送りしてきました、そんなことないっしょですけども、まさかね、この収録が2回目とは皆さん気づいてないでしょう。番組半分ぐらいまで、半分ぐらいまで喋ってね、いきなりこの収録してるソフトが止まるっていう、
びっくりしましたよね。
頭から撮り直すっていう、で1回目に喋ったことを全部喋らないでここまでどうにかやってくるっていう ね
すごいですよ。
さすがです。
もうね、今週は特にね、余分な話題がなかったんで、僕の中では、
うん、
これとこれとこれを喋っててどうにか時間持つかなぐらいに思ってたんで、
うん、
よかったん
で、それが全部吹っ飛んだわけですよね。
吹っ飛んだんで、話題が半分以上飛んだんです、僕の中でね。なので、まあ、しょうがないよね、それはリンクの話で引っ張るよね、あんだけね、
うん、
それはもう増した好みまで持ってこないと。
リンクってゼルダじゃないんですか？
何が？
ゼルダの伝説じゃないんですか？
そうだよそうだよ、ゼルダの伝説のリンク。
うん、
どういうこと？
いやいやいや、
リンクがだから名前。
あ、それは分かってるんです
けど、ゼルダはだから名字。
え、お姫様の名前じゃないんですか？
違う違う違う、
もういろんなものぐちゃぐちゃ。
あの、正式名はゼルダリンクローっていうの。もういいや。
何何何、ゼルダって、お姫様だったらナイフ持って敵を切り刻んでいくんですよ。
違う違う違う、リンクは男の子の主人公で、ゼルダはゼルダ姫っていたんじゃなかったですか？
あ、そうなの？
うん、
じゃあ何、あの、じゃあ、あの、分かりやすく分かりやすく、僕にもリンクを一切友達として受け入れてこなかった僕にも分かりやすく言うと、あの、スーパーマリオブラザーズはピーチの冒険なの、
うん、
そういうこと？ピーチの大冒険なの、あれは。
え？
え？
いやいやいや、
違う、
主人公はずっとリンクなんじゃないですか？
違う違う違う、だからあの、ゼルダっていうのが姫の名前なの
だったと思うんですけど、
ゼルダの伝説なの。
うん、
ってことはスーパーマリオブラザーズはピーチの伝説なの、じゃあピーチの冒険なの、
ピーチの伝説になりますね。
伝説なの、あれどっちだ、うん、伝説か、
ピーチの伝説
でっていうことなの。
え、そのなんか例えというか、それがよくわからないんですけど、
ね、じゃあわかりやすく言うと、なんだろう、ほら、和田さん、わかりやすいやつなんか出して出して。ドルアーガで言うところの、
ドルアーガの塔はね、僕名前しか知らない。ドルアーガさんっていう人ですか、それ。
なんだみんな、この3人がわかる共通のなんかわかりやすいやつ。
共通でわかりやすいやつ、うん、我々ね、びっくりすると共通点がないんですよね。
ないんだよね。
スイッチ買うだ買わねえだっていうね、うん、面白いと思わないの別にっていう。
そうなんだよね。よくあれだよね、その興味のない2人の前で僕あんだけ喋ったね。
熱弁を振るいましたよね。
頑張ってね。あれだよ、脱線もいいとこだよね。
そうです。
あれだ、
脱線しかしない番組だと僕は思ってる。あの
前回219回、
うん、
先々週の配信でさ、あの、だいぶ僕調子悪くてふざけることしかしてなかったんだよ、うんうん、したらリスナーさんからふざけすぎっていうメールもらいましたね。
今週もっと怒られちゃう。
怒られちゃうね。
と、
ということで、今週もね、楽しくお送りしてまいりました。そんなことないでしょ。
楽しいは間違いない、
はい。さあ、畑中さん、
はい、
オープニングで、
はい、
あの、和田さんに告知をしてもらったじゃないですか。
はい、
聞いてました。
聞いてました。
聞いてましたね。いい、はい、いい告知でしたよね。
いい告知でした。
一度聞くともう忘れられない、そんな感じのいい告知を和田さんにオープニングでしてもらいましたよね。
はい、そんな感じでした。
はい、いうことでございましてね、
はい、
エンディングですから告知のコーナーです。畑 畑中さんに告知をしてもらいたいと思います。
はい、
はい、当然、和田さんの告知をオープニングで聞いてますんで、
はい、
で毎週のように今までもそんなことない人の告知を聞いてますからね、畑中さんはね。
そうですね、
すっと和田さんと同じ告知ができるんではないかなと、このように。
そこまで。
はい、じゃあ、畑中さんの方から和田さんと同じ告知を、オープニングと同じ告知をお願いいたします。
覚えられませんでした。
だいぶ覚えてる範囲で頑張って。
そんなことないっしょでは、なんだっけ、
短
っ。そっか、ちょっとそれぐらい、もうちょっと頑張れたでしょ今の。そんなことないっしょでは、
YouTube や
飛ばしたな、飛ばした
ホームページをやっております。メールアドレスがそんないドット何でしたっけ。
メールアドレスがそんないドットってなんだよ。リスナーさんが混乱するから飛ばしたな。和田さん今の何点、何点ですか和田さん。
86点。
点数いいな、
高い。
合計点は2兆点です。
2兆点、素晴らしい。
満点は2兆点で86点です。
面白さとしてはそれぐらいだと思います。飛ばしたな、もうちょっと間あったでしょ。
すいません、覚えられませんでした。
はい、しょうがないですね。じゃあ和田さん告知をお願いします。
はい、よく聞いて覚えてください畑中さん。
はい、
この番組そんなことないっしょでは皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんない美術の時間、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというつばらしちでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
畑中さん大丈夫ですかね。
はい、
大丈夫ですか。
いや、これはね、僕がね印象に残るようなね、うん、ことを言えてないんじゃないかと思う。
あ、それはもう和田さんが悪い。
これ反省です。
あれですよ、畑中さんね、そんなことないっしょは、
はい、
他のねそんないプロジェクトの番組と違って、ちゃんと原稿を渡して読んでくださいなんてそんなことはしませんから、一切ね。
はい、
和田さんも今読んでませんから。
全然
これ和田さんは先代から、
はい、
きちっと先代の告知を目の前、あ、BGM 終わっちゃったまた終わっちゃったらどうしよう、もう一回流そう。
はい、
ちょっと待ってね。あ、始まりましたね。先代からね、
はい、
そのままだから教わってもないんですよ和田さんは。先代がやっている告知を目の前で見て聞いて、でもう自分で見て覚える感じ。
もう師匠にね、俺の告知は見て覚えろって言われて、
録音とかしちゃダメ、メモとかしちゃダメだ。
すごいな
畑中さん。もうそれぐらいだから、もう和田さんのやつをね、はい、直接盗んで、
はい、
はい、で若干アレンジして、自分なりのアレンジをして、
はい、
アレンジをしたところで、そんなことないっしょでは YouTube のっていうで飛ばすっていうホームページのアドレスはそんないドットってわけわからないアドレスを言い始めるっていうね。なかなかの、
なんか自分の中でアットって言ってたつもりでした。
そんないアットって言ってたの。あね、僕がその昔告知をしてた時は、 そんなやっとマーク 0438.jp sonnai@0438.jp 0438は木更津市の市外局番でございますってどこまで入ってたの、これがねいつの間にかなくなった
あら
ということでございました。畑中さんどうでした？
楽しかったです。
嘘だ、
違うな、
うん、違う
今の
違うことに気づいたのが素晴らしい。はい、どうでしたか？
やっと出れたって感じで、すごい嬉しかったです。
本当に？
はい。だっていつも最初のそんなことないっしょしかあれだったんで。
ね、あれ毎回ね生で言ってたんだよね。
そう。言ってないですけど。
ね、あれずっと畑中さんのをずっと使ってたじゃないですか、数回ね。
はい。
あれ1回だけ和田さんのが入ってたの気づきました。
え、
和田さんが畑中さんの声真似をして1回だけ言った。多分ねリスナーさん誰も気づいてないと思うけど、だからそんなね、和田さんが完璧に生での畑中さんのモノマネをしてくれた回があった。それが何回目かはちょっと言えないんだけどね、和田さんね、それを証明するためにここで1回だけじゃあ言っとこうか、あの時の、ね、畑中さんのモノマネをして完璧なモノマネをしたそんなことないでしょ、和田さんが多分今最後やってくれんじゃないかな。
そんなことないっしょ。はーい。
はーいをモノマネしたのね。もうさ、収集がつかないからイカオヤジを流します。あ、ダメだ、もう今週もグダグダだねこれね。
もうグダグダでない回を聞いたことがない。
何がだい、あれだよ、僕の中では、あ、今週は結構うまくいったなっていう回があるのよ、
うん、
今週は意外と良かったんじゃないの。けど大体がね納得できてない。しょうがないで、今週はもうだって話すことの半分を一回使っちゃったから。
今週は、ね、
ある種
アクシデントだ ね、
ある種神回ですよね。
もうしょうがない、もうしょうがない、それはしょうがない。そのデータが全部飛びましたんでね。
そんなことあるんですね。
そんなことあるんですね、ということでございまして、来週からはちゃんとやります。お送りいたしましたのは竹内と
和田と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。